ただのレディオではございません。
アガリスクエンターテインメントのオリエンテスラジオ。
矢吹ジャンプと
富坂優の
シチュエーションコメディクショナリー。
はい、ということでね、11月の回でございますが、
お疲れ様です。
お疲れ様です。今ちょうど
コントレックスの、
そうですね、新宿コントレックスでやる男性チーム、サイの河原の稽古を終えてっていう感じですけれども、まあ一応ね、これもコメディをやってるとやってるっていう感じですけど、まあ
一応ね。
どうですか、ジャンプさん、最近シチュエーションコメディしてますか？
シチュエーションコメディ、まあ実生活の中にはあまりないですけど、
まあ、実生活にはそんなないですね。
まあ、コントレックスの他にですね、今、ボス村松、鋼鉄村松の、ボス村松からお誘いを受けて、なんか、一日だけのイベントの短いやつなんですけど、ちょっと、出てくださいって言われて、はいっつって、それの稽古もちょこっとやってて、
まあ、今日、両方情報出てない。
そうなんですよ。俺もあんまり詳しく知らなくて。
いや、しないと。
そうなんですよ。
まあ、後々、その、詳しくまとめてしてもらいますけど。どういうことをやる？
イベントって、で、なんか、ドラゴンスープレックスザリアルとかいうやつで、なんかどっかの出版社かなんかが、出資してる、企画してるやつらしくて、なんか、何段階かこう、7分ぐらいのネタを。
あ、結構短いですね、7分ってことは。
そうなんですよ。で、なんか、それをなんかもうスタンディングでお客様を見るようなやつらしいんだけど、
へ
で、なんか、それででも、なんか、一応賞レースになってて、
はい、
全部お客さんもなんかもらえたりするらしいんだけど、
あ、投票みたいなことです
かな。お客さんもなんかもら当たったりするらしいんだけど、出てる方はトップになるとなんか、いくらか分その主催してるところがチケットを買ってくれて、
はい、
なんかそれをこういろいろ振りまいて広めてくれるみたいな、
ああ、なんかチケット買い取ってくれるみたいな、
うん、なんかそういうイベントらしくて、
はい、
なんか鋼鉄村松はなんか今回が2回目らしくて、
はい、
鋼鉄村松1回目も出てるらしいんだけど、はい、その時は取れなくて、でなんか今回もやるっていうで誘ってもらったんですけど、
なんか後でって言っちゃったけどやっぱ今行った方がいいですよね。これいつですか？
うん、ね、12月のイベントとしては7、8っていう2日間なんだけど、鋼鉄村松が出るのが8日
8日、なるほど、
なのかな、うん、ですみたいです。
どんなことやるんですか？
なんかお嬢さんを我が輩にくださいっていうやつで、はいはいはい、タイトルで
なんかよくやってますね。
そうそう、まあ お嬢さんをください系のやつなんだけど、うん、ね、嘘ついてごまかしてとかでは全くないけど、はい、まあまあだから挨拶に来て挨拶するやつなんだけど、まあ結構変なやつです。
まあコント
コントです、
コントですよね、
基本的にはコントだけど、ボスのやつって俺あんまり知らないけど、
鋼鉄村松の中でも異端と言われるボスの、うん、
ボスのイメージっていうか、あれが結構ガチなやつというか、
ガチな
やつ、なんていうの、すごい裏設定的なのもあって、いろいろ、
はいはいはい、
そのここの役に、まあ三人芝居なんだけど、
まあボスはの事務所は文学ですからね、
そうそう、だからこれはこういうイメージなんだよみたいなのがいろいろあって、
はい、
今までちょっと自分ではあまり触れてこなかった感覚はある、はい、だからネタとしてこうっていう、そのシステムから入ることばっかりしてたから、
はい、
この役はこうなんだみたいなのってすごいなんか、あーって思う。普通そこから入るんだけど、
側からじゃなく作るっていう、
そうそう、なんかね、でも、まあ、側の部分は逆にすごい変な逆算なんですよ、
はいはいはい、
まあ我が輩にくださいって言ってるぐらいだから、
ジャックさん我が輩側ですか？
我が輩です。ボスがお父さんで、あと女の子一人住んで、
おじさん率がすげえ高い作品ですね。
まあまあそうね。重要な一人とボスと僕っていう三人で、
はいはいはい、
そう、でも面白いとは思う、面白いと思うけど、その作品として伝えたいものがすごい情緒的というか、
ああ、うん、やっぱさすがボスは、そう、そういう文学の、
そう、そういう
独自の文学の人ですからね。
そう、すごいなって思って、ああ、そうすんだ、そういうイメージなんだみたいなのは すごい新しい経験をちょっとしてます。
うん、
富坂さんはシチュエーションコメディしてますか？
シチュエーションコメディをしてるかというと何とも言えないんですけどシチュエーションコメディを作るために、まあ、強いて言うならですけど、
うん、
シチュエーションコメディを作るためにオランダに行ってきたって、
そうオランダね
感じですかね最近は。あとはもうひたすらそれの1週間行くつもりが8日になったりとか、なんやかんやいろいろあったので、
あなんかトラブって帰る、
溜まっている仕事を今大急ぎで片付けているっていう状況でございますけれども
いろいろ書かなきゃいけない。
オランダ、まずオランダに、まあ、我が家の最終的解決をやるにあたって、やっぱアムステルダムとかね、小野大高校ほどのイメージがないから、
うん、あれがないからね、
やっぱこれは一回行っておかないとと思って、行ってきまして、で最初アムステルダムだけに行こうとしたんですけど、どうせ行くんならと思って、モネタだしアウシュビッツは行くべきだよなと思い、オランダからアムステルダムとアウシュビッツ両方行くのはツアーとかで行くとめちゃくちゃ高いんですよ。
あそうなんだ。
めちゃくちゃ高くて、アムステルダム行くだけだったらもう何万円とかで行けるんですけど、10万弱、7、8万とかで行けるんですけど。
なるほどね。
そうで、もともと手をこまねいていてチケットを取ったりとか、どんどんツアーの料金も直前になって高くなっちゃったんですよね。なのでもう格安航空券と、あとゲストハウスみたいなところだけ泊まりゃいいやと思って、
完全にフリーで行く感じになった、
はい、でそれで行くんだったら、あとはアムステルダムからアウシュビッツまで行く交通費だけかけりゃいけるってことでしょうと思って、
じゃあ行くか
行くかということで足を伸ばしてきましたですね
すごいよね。
アムステルダム、まあ、オランダに行ってからドイツに入り、ドイツを丸ごと横断してポーランドに行って、アウシュビッツっていう、まあ、アウシュビッツってドイツ語読みなので、ポーランド語だとオシフィエンチムって言うんですけど、
まあ、全然違うんですね。
そうそうそう、だから多分地名として言うんだったらオシフィエンチムって言った方が正しい。
アウシュビッツっていうともうなんか収容所な感じのイメージが強くなっちゃう、
まあまあ、いろいろとね、ツイッターで、
ちょこ
ちょこね、富坂、我が家取材旅行か
かな
っていうハッシュタグでひたすらつぶやいてたんで、ネットがあるときには、
ちょこちょこ、
まあまあまあ、見ていただければ、あと、まとめてブログで書いてたんですけど、なかなかそれをまとめる時間がなくて、なんとか早めにやりますがっていう。
ギュギュッとしてからね、だいぶいろんな予定がね。
そうなんですよ。まだ観光の、全然我が家関係ない部分までしかブログ、記事にちゃんとしないので、それは起こすんですけど。
でも、あれでしょ、アンネの家
行ってきましたよ。
行ってきたんだよね。それすごい
羨ましい。なんか質問とかあります？ジャムさん。ここ気になったみたいな。
質問っていうか、そう、ただその街並みとかすらもう全然わかんなかったから。
ザ・ヨーロッパです。
ね、そんな感じっぽい。その写真とかはチラチラとか見たりしてて。すごいね。海外自体行ったことないから、もう一人で、しかも一人で、ツアーとかですらなく、海外に行くってもう、どんだけ恐ろしいんだって思っちゃうんだけど。
そうですね。その、まあ、海外自体は小さい頃に一回、その親戚がいるっていうのがあるんですけど、ヨーロッパ初めてだし、一人旅初めてだし、まあ、国内は一人、いろいろ行きますけど、っていう状況ですけど、まあ、行っちゃえばなんとかなるんですよ。あと、インターネットがあればなんとかなるんですよ。
まあまあね、今はね、スマホ一台で翻訳もできるからね。それはでも恐ろしいなと思っちゃうね。怖い。
多分まだあんまつぶやいてなかったり書いてないところとか結構ありますけど。
そうなんだ。
なんか、何が、
でもやっぱりアンネの家っていうのは興味はある。興味はあるっていうか、あれってさ、結局本棚の後ろに意外と広い部屋が
ある。そうなんですよ。ある感じなんだ。細長いビルなんですよ。
ああ、その、隠れてたこととか。
はい、そうそうそう。元々一軒家を改装したのではなくて、オフィスビルなんですよね。オフィスビルっていうか、なんて言うんだろう。倉庫もあるし、オフィス部分もあるみたいな、4階建ての細長いビルなんですね。アムステルダムってその、その中がめちゃくちゃ狭くて、
してるからという、はい、
なんて言うんだろう。東京っていうより新宿っていうぐらいのイメージなん
ですよ。ああ、場所、地域自体のね。
で、京都みたいに、まあ、例えがいろいろあってややこしいけど、京都みたいにその、なんて言うんだろう。間口が狭くて奥行きが長い、細長い建物がたくさん多いんですよ。いい感じで狭いから、
ね。
で、そういう細長いビルの 3階の奥と4階の奥かなんかが、
うん、
丸ごと隠し部屋になってるっていう、
まあ、奥行きがあるはずのところが手前で
そう切れてる
切れてる感じになって実は後ろに
ありましたっていう。
ああなるほどね。あ
だからあの本棚の裏に階段があって上の階があったり屋根裏があったりするっていう。
へえそうなんだ。そうあのなんか記念のハガキみたいなやつで写真だけ見せてもらって、は
い
は
い、そうそう中写真撮れないんで、
うん、
そうねあの記念の写真のあの絵はがき、まあ、絵はがきみたいなのがあって、うん、そこ自体の写真それの写真は撮れるので、その記念の絵はがきに、なんていうのか、部屋の断面図じゃない、部屋の解剖図みたいな、なんか、どこにこんなのがあってみたいな図解があるので、ちょっとそれとかアップしますけど、また。
そうちょっとね、でも写真だけで見るとこう どうなってるのか、いまいち分かんない感じもちょっとあって、そう
だから最初あの、家を丸ごとシチュエーションコインの舞台にするって、舞台狭すぎて無理じゃないかと思ったんですけど、普通に小劇場でやれるぐらいしかマジで
横幅と
面積がないんですよ。
ないんだ。
だから逆にエコー劇場になって舞台広くなると
親
だだっぴろい空間はねえぞみたいな。
なるほどね。
なんかでもリビングのサイズとかが日本と本当近いですね。日本の
空間の今時の感じに近い感じ、
はい、
あーなんかね、ヨーロッパとかオランダとか言うとなんかもっと広々したイメージになりそうだけど、オランダの密集っぷりって本当にすごいんだ。
密集っぷりといったらないですねっていうのは、まあ、本当に、まあ、建物自体はレンガ、大体レンガでできてて頑丈なので、まあ防音はしっかりしそうな気もしなくもないけど、
見た感じね。でもその外観というか街の雰囲気とかも本当になんかギュッてしてたもんね、
は
い、
すごい。あとはチェックしてきたのが地味に、
うん、
あのヨーロ西洋って、うん、まあ、ヨーロッパもそうだしあとアメリカもそうか、ドアが内開きなんですよ。これみんなの家っていう三谷幸喜さんのやつで、
はいはい、
あのネタにされてたけど内開きか外開きか問題で、ただだからどっちにするかっていう問題がドアを、
うん、
ただアムステルダムは家が狭すぎるから、
あ
の日本と同じように外開きにしてるっていう説もあったんですね。だからどっちなのかなって見てみたら、結構古い建物は中狭いのに内開きが多かったんですよ。あ、
そうなんだ。
あのアンデ・フランクハウスとかも大体その内開き、
それやっぱり文化の違いなのかな。靴を脱ぐっていう風習がないから、まあねはい、玄関と中がつながってるから内開きでもいいのかな。日本だとね、内開きにすると靴が邪魔になっちゃうからね。はい、
ただそのアムステルダムでもいろいろあって、アンネ・フランクハウスとかそこら辺は大体内開きだった、
うん、
なんだけど、ゲシュタポとか国家保安本部の、
うんうんうん、
本部がアムステルダムの本部があった通りってのがあるんですね。エウテロペ通りっていう、っていう名前の通りがあって、そこにある女子大だか高校だか女子校だかを、あの接収して、そこの2つの建物を使ったらしいんですよ。
うん、
で今も当然その通りはあって、うん、ただ名前がその不吉だっていう、
うん、
エウテロペ通りに連れてかれるっていうのはもうその
隠語みたいな、
うん、レベルになっちゃった。名前がゲルト・ファンデルフェーン通りっていう名前に変わったんですけど、うん、そこら辺も、まあ、行ってみたんですよ、
うん、
そこの元これゲシュタポとかの建物だったんじゃないかなみたいなところが今大学とかに戻ってて、うん、アート系の大学なのかな、あと学生寮みたいな民家にもなってるんですよ。ちょっと高級な住宅街なんですけど、
うん、
そこはあの外開きなんですよ。
へー、
一瞬ドアの作りどうなってるのかなとかっていうのを、
うん、
とか中どうなってるのかなって知らずに見てたら、民家だって知らずに見てて、学校とかそういう公共の施設なら別に中覗いてもいいだろうと思ってたら、めちゃくちゃ民家で
不審人物、
料理してるおばあちゃんと食卓で待ってる赤ちゃんとかがいて、
うん、あっつって
あとあの学生が住んでるからなのかな、若い女性とかがあの家に入ろうとしてるところを俺ずっと見てたことになっちゃって、すげえ警戒されて、あ、ごめんごめんごめんみたいな。鍵開けたら 入ってくんじゃないかっていう、なんか警戒されたみたいな感じになっちゃって、ごめんなさいみたいになったんですけど。っていう結構だから、そのドア外開きとか内開きっていうのも、結構物によって違うんですよね。はい、これが建てた年代によってなのか、どういうことで違ってるのかちょっと分かんないですけど。
まあでも年代とかなんかね。
でも当たり前にその、第二次大戦中の建物なんてもう余裕で残ってるし、もっと前のものも全然たくさんあるんですよ。
まあ、アンネの家とかも内開きなら当時は内開きだった。それとも当時から両方あったのかね。
あったのかもしれないですよね。
その違いの原因とかもね、考えたら面白いかもしれないけど、ね、
だから、アルス型のシチュエーションコメディをやろうとすると、リビングが広くないので、結構大変だなっていう。
隠し方が限られてしまうみたいな。そうなんだよ。海外、本当行ったことなくて。ね、パスポートも持ってないから
さ。俺も、あの、はるか昔に切れてたんで取り直しましたけど。
え、でも、そのさ、帰ってくるのが遅れたのは、あの、飛行機に乗れなかったっていうやつだよね。
そうですね。ドイツを横断して、オシュビッツまで電車とかバスで行ったんですけど、帰りさすがにそれで帰るのはだるいとか、そうすると飛行機に間に合わないから、ポーラン、あの、アウシュビッツからちょっと近くのポーランドの中央の駅に行って、そこから飛行機でアムステルダムに戻って、それでアムステルダムから帰るっていう道のりだったんですね。ただそのポーランドの空港からアムステルダムまでの飛行機が飛ばなくて、
ああ、天候とか。
霧のため飛びませんみたいなこと言われて、
え？
じゃあ、俺はアムステルダムに戻れないし、アムステルダムに戻れないと日本に戻れないんですよ、みたいな。
やっちゃったね。
しかもトランジットとかじゃなくて、本当に別のチケットを別便を取ってる状況なんで、あの、振り替えとかないんですよ。
ないんだ。あ、ないんだ。あ、
なんで、俺はアムステルダムまで戻ってから、アムステルダムから日本まで帰る便は、航空券だけを取り直すっていう。
単純に二重にかかるっていう。やっちゃった。
単純に金をかけて帰ってくる。
きついな。そっか、それで、なのね。うん、海外、それが怖いよね。
まあ、そうです。
予定通り絶対行かなそうだもんね。電車とかバスは意外と普通に時間通り行けた。
電車はアムステルダムからベルリンまで1本で高速鉄道で行けるって話だったんですよ。なのにドイツ入った途端ぐらいになんか降ろされて、
あれ
よくわかんないけど降ろされて、でよくわからずに、でしかも俺ベルリンまで行けるからと思って寝てるんですよ途中で。そしたら起こされて、俺泊まるよみたいなこと、どういうことベルリンまで行くんじゃないのってなって、周りの人についてって、そしたらバスで、ハノーファーっていう途中の駅を経てベルリンまでバスで行くよみたいなこと言われて、どういうことってなるんですか。そんな話聞いてないと思って。しかもそれでバスで途中まで行くことによって、ベルリンへの到着時間が遅れるんですよ。そうするとベルリンから、ポーランド国内まで行く夜行バスに間に合うんですよ。だからそこはそこで取り直したんですけど、まあ、ただベルリンからポーランドまで行く夜行バスはそんな高くなくて、2,000〜3,000円から確かぐらいなんですよ。
まあ許容範囲というわけだ、ね。はい、大変だね。なんで降ろされたかは結局わからない。
それは本当にわからなかったです。
なんだろう。もともと違うのに乗っちゃったとかなのかな。
はい、いや、正しいはずですね。
あ、そうなの。ベルリンまで行くって
言って、多分そのバスが待ってた感じからして、おそらく、なんかのトラブルで、途中で止まって、
ここで止まりになって、振り替え的な。
で、バスに乗せてくれたっていうことだと思うんですけど。
そのバスにはお金とか別に取られてないんだ。あ、じゃあやっぱりそうなんだね。振り替えで送りますよ、なのね。
で、そのベルリンからのバスに間に合うことがわかんないから、途中でハノーファーっていう途中の駅で降りて、そこからベルリンまでの、そのさっき行かなかった高速鉄道の違う便に乗ったらギリ間に合うんじゃないかと思って、ギリギリベルリンまで着いたと思ったところで、そのホームが分かんなくて、ハノーファーかなんかでホームを見失ってギリギリ間に合う電車を見送ったりとか、もうそんなのばっかりですけど、
トラブルが。
そうだからアムステルダムまで行ったり帰ってくるには別に問題なかったんですけど、 ポーランドまで頑張って行ったことによって、
いろんなトラブルが。お疲れ様でございました。
アウシュビッツもいろいろ行ってきましたけどね、
やっぱり結構残ってるっていうか、いろいろ
残してるって感じですね。あ、
まあ、原爆ドームみたいな感覚だよ ね、 ね、はい、多分ね。
アウシュビッツはアウシュビッツとアウシュビッツビルケナウっていう、あの要するに1号棟2号棟みたいな、
うん、
まあ、棟っていうか、まあアウシュビッツ収容所っていうのがまだあって、そこが入りきれなくなったから、その2キロぐらい先にビルケナウっていうのをもう一個作ったんですけど、最初はアウシュビッツの方がいろんな資料とかが
残ってて
建物も密集してるんですよ、何階建ての建物みたいなのが。
なるほど、
でそこから 2,3 キロ離れたビルケナウっていうところは、多分ここの方が一般的になんて言うんだろう、収容所のイメージとしては近いのかな。本当見渡す限り芝生の牧場みたいなのがバーってあって、そこに平屋のレンガの建物がダダダダってずっと並んでる、まあ、ほとんど今壊れて、あと煙突の跡しか残ってないんですけど、何個かは建物がそのまま残ってて、で、長い鉄道が
中を走って、
はい、それで輸送されてきて降ろされて、
その辺に放り込まれて、
労働者として使われるか、もしくは学術用品になるかを振り分けられたっていう、その線路とかも残ってる。
なるほどね。
なんでまあアムステルダムから、オシフィエンチュ・アウシュビッツまで行くっていうこと自体が、まあ何ていうんだろう、
輸送の感覚というか、
まあそれよりは全然もちろん快適だし、早く行けるんですけど、なるほどこうやって行くのかみたいな、追体験するってわけじゃないですけど、
まあでもね、イメージというかあれは残せるんだろうから、いい経験ですね。本当ね、なんかいろいろ余裕があるや、みんなで行きたかったけど、そうもいかなかったからね。なんかそういうのでね、みんなで行けるぐらいのこう財力と時間が欲しいよね。最初何人か行きたければ一緒に行こうかみたいな話してたけど、ね、結局誰一人予定が合わないというか、金銭的な面だったり時間だったり、
ね、あるわけではなかったんですけどね、
いやでも行っといていただいた方が、
行った挙句にさらに5万5000円くらい追加でかかるっていう、マジかよと思いましたけど、
うん、まあなんとかなってよかったですね。これからきつい、
ね、いろんなものがいろんな仕事も溜まってるし、
まあ1週間ちょいだもんね、10日近く拘束されてたと思うと、まあまあいろいろ大変ではある。
でもそのアムステルダムに行くまでの間で、オランダでのシンドラーというか、オランダでそのユダヤ人を収容所に送るふりをしてこっそり逃がしていた人、ウォルター・ススキンドって人がいるんですけど、その人の映画、だからオランダでのユダヤ人がどういう風にそのナチ狩りから
扱われてたかというか、
あの隠れてたかとかっていうのをやって、だけをまさにやってる映画があって、それとかめちゃくちゃ参考になるなと思ったし、やっぱそれをアムステルダム行くまでの飛行機の中で見て、あのパソコンに入れてたんで。
なるほど。
でベルリンでの待ち時間の間に、数時間間違ったんで、そこであのユダヤ人問題の最終的解決っていう、その、まあ、絶滅の計画です
か、ね、会議のやつ、
それを決めた万税会議っていう会議があって、その会議の映画をベルリンの駅で見るっていうのがなかなかおつのものがありましたよね。
まあすごいね、なんか
それ見てから、さっきまでそこら辺にいたベルリンの、いわゆるゲルマン系の人ですよね、金髪で背高くて目が青くてみたいな人に、見て聞くときちょっと怖かったですもんね。
どっか連れてかれるんじゃねえかみたいな。
ボーギーっていう映画なんですけど。で、ベルリンからその、ポーランド入ってからか、オシフィエンチュに行くまでの間に、あの、実際にアウシュビッツとかに連れてかれて生き残った、あの、心理学者の、V.E. フランクルって人が書いた、夜と霧っていう、まあ、有名な、あの、
はいはい、
収容所生活のやつを学者として自分たちの状況を振り返るっていう本があるんですけど、有名な。 それをその電車の中で読むとか、これこんな、なんて言うんだろう、乗るシチュエーションはねえだろうと思いながら気になった
けど、まあでもそうだよ
ね。いやでも だいぶあれは大きかったですね、やっぱその土地で見るというか、もちろんそのそのものアジュビッツとかアウンデの家とかのそのものもすごかったんですけど、
なんか気持ち的にいろいろとね、掴むものはありそうです
よね。なんかこの話ばっかりしちゃいましたね。
いや、いいじゃないですか、まあまあ、なかなかないことですからね、いやでも本当、まあ、それをうちらに落としていただいて、新しいね、我が家の最終的解決がどうなるか、いろいろ。
そんな感じですが、辞書いきます？
辞書
作りいきますか？ディクショナリーズ。前回こんなこと喋ろうぜって言ったやつが、辞書候補、ここから。
はい。
しぶしぶのっかり。これありますね。
ありますね。
そして、表紙を抜く。
あれね、
はい。
外すやつ、
ね、でこれ隠すネタ、これには人隠しと目隠しがあるよねっていうのと、
うん、
無茶なフォローとありますけど、
うん、前回のこっち話して、でもしぶしぶのっかりはなんか前回ちょろっと話したんだっけ、話してないか、
ちょっと喋ったかもしれない、
かもしれないね、
しぶしぶのっかり、まあ、これありますよね、
ありますね、まあそのね、メインで嘘ついてる人とその相方になるその同僚だったり、
共犯者がいて、
まあ、代理人だったりっていう、その共犯者のやつが、最初は、いやいや、そんなんで、お前、何やってんだよっていう立場なのが、
共犯を持ちかけられて、最初は断ってのに
、強引に振られた時に、まあ、しょうがねえかって乗っかるっていう。
そっから。7人の方がワイフローゾーンの中で言うならば、コウタさんのやつとジョンが、
あの、オカマにされる
やつとか。最初じゃないです
か。最初もそうか。旦那って。
ブレンダーでいいでしょ、ブレンダーじゃない、
ブレンダーはあっちだから、
メアリーと
バーバラ。
バーバラ。
バーバラが来ちゃった時に、
そう。
メアリーの旦那さん。
って言ってるので、そうって言って、しぶしぶ嘘に乗っかっちゃう
っていう。
これありますよね。
あります、ね。
これポイントは何ですか、
ポイントはだからそこまでいかに嫌がって、出るかというか、
切り替えですか、
そうそう、嫌がって嫌がって乗っかるんかいっていう
のが、これ、ね、ターゲット、嘘つかれる側が追求するというか、
うん、
あなたもなんとかなのって言って聞くタイミング意外と重要ですよね、
そうそう、
それはあるんです
か、うん、相手がそう思っちゃった時点で否定もうできねえってなるのがあったりするよね、そうそうそうそう、そのね、それをだからそう聞かれてどうこう、あーっていうのから、はいっていう、
そうなんです、
そうそうなんです、その乗っかるの、あとはそのそっち側に乗っかった後にその主犯のやつに、
あーこのやつだ
っていう、
こっそりあの声出さない
リアクションでってやるのとかが面白いですね。
そうですね。
そうそうそう。その後のリアクションは大事。
あと、表紙を抜く。
これ、勘違いネタによくあるやつ。これ、あれ、などれだ、
まあ、バッドニュース、グッドタイミングで言うならば、
うん、
うちの作品でやった方がいい方がいい。
ああ、まあそっか。そうね。
あれ、みんなの部屋でもこの間あるっていう話してましたよね。
なんか言ってた。なんだっけ、
分かった、あれだ、ケンイチと彼女の浮気相手と、ユウヤ、
はいはい、
彼氏の方が勘違いネタで対面した時に、うん、泥棒さんみたいなことを彼氏が言ったら、泥棒略奪、何とでも言ってくださいって、なんか、自信満々に言われて、開き直りっていうやつ。
やつ。
あまりに予想外のことを言われて。
だからバチバチぶつかっていくのが、ストレートなやつだったら、こうね、言い合いとかになってぶつかっていくところを、え、ってなるやつ。
喧嘩するつもりで言ったのに、相手が肯定しちゃったから、え、本当にっていう、
肩透かしを食らう。抜かれるやつ。
これ、ありますよね。
ある。
で、これ、
うん、
ともすると威力が弱まったりしがちじゃないですか。
そうそう、 ね、
だから声出さないから、
うん、盛り上がるところを外す面白さではあるから、 なんだろうね、何を、ただ笑いさえ起これば、
そうなんですよね。
そのお客さんの笑いで
盛
れるんだけど、
でかい声出さないので、ね、うん、そこでテンションを下げないのも難しいですよね。
そうそうそうそう、意外とそういうのってあるじゃない、やっぱりコメディだとっていうか、はいはいはい、シチュエーションコメディだとなのかな、そのね、力技だけじゃなくて、
はい、
外した時の面白さって、あれ、
まあ、何を気をつけます、ジャンプさんだったら。でかい声、こういう、一回抜かな、勘違いネタの中で抜かなきゃいけないとき。
抜かなきゃいけないとき、何を気をつけるかか。いや、だから、ある意味そこははみ出していいというか、
はい、
素のリアクション、っていうか、役のリアクションからはちょっと外れてもいいかな、とか、うん。大きくは外れちゃダメだけど、もちろん。なんか、でも絶対普通だったらそのリアクションなんないっていうのもあるね。なんつったらいいんですかね。
でかくやるんですか、リアクションとしては。とかそういうことじゃなくて。
じゃなくて、なんだろう。いや、そういうことじゃねえんだよっていうテンションでこっちは、
はい、
本来は話してる。で、だから、いや、ダメなんだって、ふって言った時に、えっていうの、だから脱力だよね。結局脱力だから抜くっていうのになるけど、
なんか多分声は出さないけど、うん、勘違いしてるときに出力は落としちゃいけないみたいな感じなんですね、多分。
中のエネルギーは落とさないというか。
これ一番、その中で俺、うん、超うめえなって思ったのが、うん、バッドニュースグッドタイミングの、
うん、
角野卓造と、あとみんな、それ以外のみんな。
うん、
角野卓造と伊藤史朗は、今この話題はこれから起こるパーティーは自分たちの漫才コンビの復活ライブだと思って、うん、復活パーティーだと思ってて、みんなは娘と息子同士の結婚式だと思ってる、うん、その状況の勘違いの時に伊藤史朗がそのすげえ勘違いで言い合ってる娘とお父さんの角野卓造の時に途中でそこまでっていう超うまいのがあるんですよね。娘は自分の結婚の話だと思ってるので、もしこれでお父さんがどうしても言うことを聞いてくれないなら私親子の縁切るで、角野卓造としては自分たちの漫才ライブだと思ってるんで、うん、えってなってる時の伊藤志郎の時、そこまでって端っこの方で言うんですよ。でこれはコメンタリーで、
うん、
このセリフアドリブらしくて、
あ、そうなんだ、
三谷幸喜さんもこのセリフは僕が書かなきゃいけなかったセリフだっつって悔しがってましたけど、これはすごいですね、ドカーンって受けてるんですよ、やっぱり、
ね、そういう
出してるセリフじゃないんだけど、
こぼれたとこでのやつっていうのはね、だ緊迫してる、だ結局あれなんだよ、お客さんもある程度緊迫して見てるところでいかにこう抜いてあげるかというかね、
不意をつくから受けるみたいなのもありますけどね、
うん、まあまあもちろん、ただそのね、面白いよね、なんつったんだろうね、ああいう面白さってね、本当でも作るのはすごい難しいじゃん、多分
やっぱついつい貼るネタじゃないから、
うん、
ボソっていって、なんていうんだろう、受けを狙わずにボソっていって終わらせちゃうことが多いんですよ、うん、本当に、
いや受けるんだよこれっていうね、
こういうところこそ、
うん、
思ったりしますよ。
そう、
まあ、これなかなか時間が渋くなってきましたね。
あ、本当だ、
これ隠すネタと無茶な頃、これどうします、
次回に回
しましょうか。ということで今日は渋々のっかり
と
表紙を抜くというやつ単語ができましたね。
いや、まあ
ちょっとじゃあお知らせとかを、
ね、お知らせとかね、まあまあ直近はもちろん
あれか、
コントレ
ックス、ね。そうですね。新宿コントレックス、うん、ボリューム21。
だもう、これが上がるのが金曜日、
そうですね、今週23なので、26、27、次の月曜、火曜に、
コントレックスで、
はい。月曜の夜と火曜の昼夜とありまして、で、アガリスク と、劇団ガバメンツ、あと劇団中満式、あと前回も出た東京ニコニコちゃんの4団体で、
やります。
アガリスクは、男性メンバーでサイの河原っていうネタ。これ、ちょっと、コーダモールが体調不良で出られなくなり、
そうそうそう。
ピンチヒッターで、
伊藤さん。
ごちゃごちゃ言うネタ、メガネっぽいネタなら誰だろうって思って、まあ、伊藤さんでしょうと。
まあ、お見事。
ピンチヒッターを伊藤さんにお願いして。
本当に、急なお願いでしたが、
まあ、でも、だいぶ、心よく。これはまあ大丈夫でしょうっていうのですよね。
まあ大丈夫は大丈夫ですね。やっぱり伊藤さんらしい面白さも作ってくれてるし、すごい今日の稽古でもね、なかなかいい感じのやつになってきましたからね。
誰々風っていう。あと女性陣の私の父の軽トラかっていう。
っていうやつ。女性陣の方はね、稽古場とか男陣は行ってないので、富坂さんしか状況は知らないと思うんですけど。
いや、でもこれ、まあ、まだ詳しく喋ってなかったけど、まあ、例のハロウィンでね、渋谷で父親の軽トラがひっくり返されたみたいに被害を報告するのが、ツイッターで回ってきましたけど、実はそれを言ってる人が複数人いたっていう事態だったらしくて、それを言ってたやつらが一つの場所に集められてっていう4人のネタです。
本当の娘は誰なのかみたいな。
まあそうですね、それをどういうパッケージでやるとか、まあ見せ物というか。だいぶこれ思いついた時点でこれは勝ったと思いましたけどね。
あ、本当に、うん、おお、楽しみ。
ただごちゃごちゃ言い合うネタだから大変なんですよね。
まあそうです
よね。理屈を組み立てなきゃいけないから。
そもそもまた10日ぐらいしかない中でそれ作ってるわけでしょ。そうむちゃするな。
まあ、ね、ということで、アガリスクメンバーは、まあ、2チームに分かれてそれをやりますという。
ということで、
チケットも発売してますので、よかったら
よろしくお願いしますと。
で、次がジャンプさん
なのかな。そうですね、僕がその先ほども言いましたが、12月の8日に、
はい、
ドラゴンスープレックスザリアルというイベントみたいですね。池袋ライブイノローサインローサって読むのこれ。
わかんない
っ
す。
なんかまあ池袋のなんかライブ会場みたいなところ、ロサ会館、ライブインロサかな、うん、ロサ会館っていうところの中にあるライブ会場みたいなですね。で、やるみたいです。
8日のみ。
そうですね。鋼鉄村松が出るのは8日のみ。
でもさして、1ステだけですか
?1 ステだけだと、そもそもなんかもう一人出るその女の子は、
はい、
なんか今他にも2本ぐらいいろいろやってるみたいで、自分が演出するやつの初日かなんかで昼のやつは見て、
はい、
夜来るって言ってて、
ね、
そうすごいなんかめちゃくちゃなスケジュールでやってるからそう、もともと話も塩原さん経由で来たから、多分塩原さんに先に声かけてて、塩原さんもなんか今忙しいっぽいから、それでこっちに来たんじゃないかなと思ってるんだけど、でもなんか、そうなんですよ。なんかみんな、そもそもが、鋼鉄村松がもう来週だかになんかあるし、うん、で、こっちもコントレックスあるし、もう全員なんかしか抱えながらやるっていう、結構無茶なスケジュールで、まあ7分なんでね、今日も1時間ぐらいしか稽古しないけど何回も繰り返してたし、
ああ、
まあまあ全然できるんですけど、よろしくお願いします。よかったらチェックしてください。
あとまあ12月10日に、元コーヒーカップをゲストラ。
ポンタ会
で、はい、落語家になった、
うん、
後藤圭さん改め、三遊亭ポンタさん。
ああ、ポンタさんの名前なんだ。
はい、の、宴会じゃないか、まあ、でも、主催するいろんな落語やりの、まあね、あとコーヒーカップオーケストラが久しぶりに集まってネタをやったりとか、で、アガリスクも出ますので、こちらも12月10日の夜1室だけなんですけど、はい、よかったらこちらもぜひお願いいたします。
はい。
あとはまあ我が家があるとか、そんな感じですかね。
そうですね。1月来年はもう。だからもう12月に入ると我が家の稽古も始まる予定ということで、もういよいよですよね。はい、変更台本はできそうですか？
結構いろいろ変わるところがあるそうですね。はい、
今、進むのを期待しておるわけでございますけど。そもそもね、出演のメンツや人数がだいぶ変わるからね。はい、新しいのがどうなるか。
12月1日が一般発売ですので。あ、コントレックスももちろんチケット売れますけど。
ああ、
はい。よろしくお願いします。
あとなんだっけ、それに合わせて、我が家の配信なんだっけ、初演のやつの。
もうあるはず。
あれはまだそんなに、 やってあの広まってない。
でもまだそれあんま告知してないかもしれない。別に言っちゃダメなわけないですけど。
まあ感激三昧絡みでね。まあまあまた告知が出ると思いますがよろしくお願いします。
ね、最近スケジュールあなんか告知事がめちゃくちゃ混み合ってるので、まあウェブサイトをご覧くださいって感じですけど、これ見てるからご覧いただけるんですよ。
まあまあまあそう
だね。そういう感じです。
ウェブサイトもね、来年からまた、あの、リニューアルじゃないけど、写真が。
ああ、写真変わったりとか、まあ、舞台写真来ないと。
前田撮りました、ね。
潜在写真
撮りました。潜在写真。それもまた見ていただくのが楽しみに、いい写真が撮れましたので、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、
そんな感じですかね。
そんな感じですかね。はい。
では、来週はないのか。で、その次、1週間空いて、熊谷由香のルート4ベースボールがまたあると。
いう感じかな。
いう感じですかね。
はい。多分そうだと思います。
ということで、
アカリスクエンターテインメントの矢吹ジャンプと
富坂優でした。
どうもー。